77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は6月20日ということでね、いかがお過ごしでしょうか。ね、今週になってね、急に暑くなってきたので、ね、皆さんね、体調大丈夫ですか。はい。まあ私の方はね、まあいろいろね、お仕事の方とかね、もね、いろいろあるんですけれども、最近ね、まあこれ仕事と関係ないんですけれども、初めてね、ビファーレン長崎のね、サッカーチームですね、の試合をね、スタジアムシティって長崎市内にあるんですけど、見に行ってきたんですよ。はい。初めてです。ね。なんかもう今までもね、こうなかなかね行く機会がなかったんですけれどもね、初めて見たということで、でね、このスタジアムシティってね、のサッカーコートがね、なんかまあいろいろなねスタジアム知ってる方が言うには、なんかね結構ね、選手のねプレーがねこう近くで見れるというね、距離が近いらしいんですね。はい。で、距離が近くて、だからね迫力があるよみたいなことをね、こうファンの方ねすごい言ってたんですよ。で、なんかね、その近くってどんな感じなんだろうと思って見に行ったんですけど、あのね、やっぱりね、すごいね、なんかテレビで見るのと全然違いました。なんかまあ私が行った席ってね、こう別にね、全然ね、すごい近い席とかね、いい席っていうわけではなかったんですよ。まあ普通の席なんですけれども、はい、それでもね、やっぱりね、なんか選手ね、まあ、表情とかね、なんかこうこっち見てるなとかね、そういうのがね、こうすごい見えるんで、ね、最近のテレビってこう結構ね、鮮明に映るので、まあ最近のいいテレビだったら見えるのかもしれないですけど、でもね、やっぱりね、こう、実際に見るのって違うなって思いましたね。はい。でね、すごいね、臨場感があってね、もうすごい良かったんですけど、ね、ちょっとね、子供たちもね、連れて行ったんですよね。でね、下のね、2歳の子はね、途中でね、ぐずってしまって、で、ね、退屈になっちゃってね、はい。で、歩き回りたいということでね、ちょっと歩いて回ったんですけれども、スタジアムシティはね、長崎のね、通販大手の会社さんがやってる、なんかショップがあるんですよ。直営店があるんですよね。はい。通販じゃなくて、こう、その実店舗でね、こう、物が見れるよっていうね、そういうね、ショップがありまして、で、私ね、そこのね、会社さんの通販番組とかカタログに、こう、たまにね、こう、出させていただいてるわけなんですよ。はい。で、子供をね、こう、連れて、ちょっとね、そこに立ち寄ってみたんですね。はい。私がね、こう、ね、たまに、ね、撮影とかで、テレビ通販とかの、映像にね、こう、出演するんですけど、ね、いつやってるかわからないんで、いつやってるか分かんないんで、こう自分で自分の出演してるのをほとんど見たことがなかったんですね。はい。でもですね、そこではね、ずっと流れてるんで、こう見ることができるんですよ。はい。ね、皆さんね、よかったら行ってみてください。私がね、います。いますっていうかね、映像とかカタログでね、います。はい。で、それでね、こうじーっとね、見てたらね、なんか、出てくるかなとか思ってこう見てたら、そしたらね、社員さんがね、そこにいた社員さんが気づいてくれて、あれ、この間炊飯器の時のって言って、気づいてくれて、でたまたまねその人がね、炊飯器のねからこう私が美味しそうにご飯をね炊飯器からというか炊飯器で炊いたご飯を美味しそうに食べるというねそういう映像を撮ったんですけど、そのカメラマンさんだったんですよね。はい。でそれでね、なんかいやあの時なんか撮影ねすごい良かったですよねみたいな感じで、ね、そんな感じで盛り上がりました。なんかね、こう撮影のお仕事ってね、こう出演のお仕事って毎回ね商品がね違うし、で毎回ねこうメンバーも違って、で状況も違うんで、なんかね飽きないんですよ。面白いんですよ。今回はどんな商品かなってね、すごくねワクワクしていくんですよね。はい。でワクワクしていって、で全然ね自分ではね買わないよっていうのね商品もね あったりするんですけど、それでもねこうやっぱりね、あ、こんなね、いいものがあるんだっていうふうにね思ったりするんですよ。はい。だからね、なんか本当にね発見があって面白いです。はい。で、あとねやっぱりね、自分で出たやつね、あ、なんかいつやってるのかなと思ってね見れなかったりとかしたんですけど、もうショップに行くとね、見れるんで、そのスタジアムシティのショップね、私もねこうたまにね行ってからね、あ、この間のやつ、あ、流れてるとか思って見たりとかしてます。まあそんな感じなんですけども、このお仕事の方はね、この間お店の方にね、東京の百貨店さんがなんか SGDs の企画をそのうちしたいからって言って、でなんか こうなんかできませんかみたいな感じで話を聞きに来てくれたんですよね、はい、SGDs、ね、なんか言われてますよね、持続可能性とかね、持続可能な何々をみたいな感じでね、こう言われてるんですけど、まあ、それのねこう農業バージョンでね、なんかそのイベントがしたいっていう、はい、で、まあ、私ねこの農業で SGDs ね、もしかしたらあれかなとか思ってたんですけど、まあ的中で、予感的中でね、あれでした、あの規格外野菜を使いたいっていうね、こう結構よくあるんですよ、はい、でまあそれが、その規格が、企画すいません、イベントがですね、そのイベントが、農家さんのために、農家さんが、売ることができないような、売り場に、売り先に困るような規格外野菜を、それをお金をかけて買うんで、それでなんかをやりましょうよって、そういうなんかイベントを考えてるみたいですね、はい、まあイベント自体ね、なんかまあね、どんなイベントになるかは分からないんですけど、まあ面白そうだなというふうには思うわけなんですよ、はい、で、なんですけど、これね、ナヤラジオでね、たびたびお話してるんですけど、ね、規格外野菜ね、使うのは全然いいですよ、まあ、私もね、使いますしね、で、まあ、農家の人からね、まあ、これなんか使ってよって言ってね、もらってきて、で、それで使うとかいうこともあったりします、あったりするんですけど、でもね、それをね、規格外野菜をね、使うことで、農家の人の経済的なこうメリットになるかっていうと、あんまりならないことが多いです。はい、手間ばっかりかかってあんまり儲からないっていうような、ね、ことが多いんですよ。規格外野菜ってね、狙って出せないんですよね。狙って出せないので、だからまあ私もね、農家やってた時に、来週の水曜日に規格外のパプリカを何個お願いしますとか言われても、それあるかどうかわからないですよって、はい、で何個お願いしますね、でそれでまあちょっとしかないかもしれないし、そもそもないかもしれないし、そしてあとはね、なんかものすごくたくさんあるかもしれないですよね、はい、つまりわからないんですよ。でそれをね、使ってなんかをイベントしようとしても、今日はありませんでしたってなる可能性もあるんですよね、はい、であとね、もう一つがね、規格外野菜ってね、まあ、よく言われてるような曲がったキュウリね、見た目は良くないけど味は美味しいよとかね、すっごいね、なんかそういうのがあったりするんですけど、まあ、実際ね、見た目が良くなくても味は美味しいっていうものはたくさんあるんですよ。でも見た目は良くないし、味もやっぱり良くないよねっていうものもやっぱりあるんですよね、規格外の中には、はい、で、規格っていうのはなんか、まあ、あの品質がその規格でこう保証されてるっていうかね、目安になるようなものなので、だから規格外っていうのは本当に目安にならないんですよね、はい、もう腐りかけとかそういうのもあります、補助でね、例えば長雨とかによって、ね、上の方が腐ってしまってますとか、あとはなんか虫食いで全部は使えませんよとか、そういうのも規格外っていう風になってて、でそういうのはなんかそこの部分取って食べればいいじゃないっていうものもあれば、傷んでるので早く食べないと、もう出荷したりとかしてる場合じゃないよって、もう今もう今日の夜にでもね、食べなきゃいけないとか、そういうのがあったりするんで、規格外を使ったがイベントの企画っていうのね、なかなかね、難しいという部分はあると思います。であとね、まあ、これまあ私が農業してた時そうだったんですけど、規格外野菜をねこう買った人って、規格内野菜って規格内野菜って言っていいのかな、普通のね正規の野菜をね買わないですよね。それでもね、それはねしょうがないんですよ。それね、買ってよって言っても胃袋の大きさは決まってるんで、だからね、パプリカの1日ね、頑張って3個食べれる人がね、規格外野菜をね、規格外パプリカを3個買って、で規格の普通のパプリカをスーパーでさらに3個買いましたということはないんですよ。と、はい、いうことは、自分規格外野菜をね、売ってる農家っていうんで、こう自分でね、こう自分の、売り上げをねこう狭めてるみたいになってしまうので、そういうところがね、規格外野菜を使ったイベント の微妙なところ、なんか悪いところっていうかね、課題だと思います。まあとは言ってもね、もう規格外野菜 の課題は考えなくていいかというと、そういうわけではなくて、まあ、それはね、規格があんまり、規格外のものがあんまり出ないように栽培技術を向上させるとかね、まあ、そういったものは必要になると思いますし、であとはね、規格外野菜ね、本当にどうしてもね、それをこう使って SGDs やりたいんだっていうんでしたら、規格外野菜 の それじゃないとできないんだっていうようなものに価値をねこう作っていくようなね、まあ、そういうね売り方を した方がいいかなと思います、はい、例えば、まあ、私の場合はそれもずっとやってたわけじゃないんですけど、パプリカをね、パプリカ農家だったんで、パプリカの綺麗なやつじゃなくて、形がね悪いものってこうくしゃくしゃってなってるんですよね。そのこのくしゃくしゃってなってるパプリカは輪切りにすると断面がねお花みたいな形になるんですよ。でいろんな色のね、パプリカをこうバーって敷き詰めると花柄のねフードが作れるんですよ、はい、でそれは普通の規格のパプリカでは作れないので、だから規格外であるからこその 価値っていうのが、まあ、そういうのになるんですね。まあ、これやったからいいんだってわけじゃないですけど、まあ、例えばそんな感じで売る側みたいなのが普通の企画のやつじゃなくてこういうの作ってほしいんだよって、というような、まあ、そういう感じになればもしかしたら規格外というのがなんかビジネスに変わるかもしれないかなと思います。はい、ただね、なんかテレビ のなんかイベント、テレビのなんかそういうのありますよね、みたいに、なんか農家が捨ててしまう野菜をなんかこう料理して、食べましたってね、こうね、美味しくなりますよねみたいな、そんなするだけだったら、ね、テレビ の番組としては面白いかもしれないですけど、農家 のビジネスとしてのプラスに、経済的なプラスにはあんまりつながらないかなというようなところです。はい、まあ、とは言ってもね、こうやってね、東京の百貨店さんがね、わざわざね、こう来てくれて、でそうやってね、なんか一緒にやりましょうよって言ってくれたことね、本当に嬉しいので、ね、まあ、そういう機会があったら、いろいろね、やっていきたいなというふうに思います。はい、で、やっぱりね、なんか、やってないような取り組みをしないと、なんか、農業に新しい価値作るってなかなか難しいんですよね。はい、やってないよ、ね、やったけどうまくいかないっていうものでも、またやり方を変えて挑戦するとか、そういうことをやっていかなきゃいけないかななんて思ってます。そうしたらきっとうまくいくんだっていうのじゃなくて、ね、まあ、いろいろやってみないとね、アイデア浮かばないかなっていう、まあ、そんな感じです。ありがとうございます。はい、で、まあ、今日のね、ナヤラジオなんですけれども、まあ、今日のナヤラジオをね、お話しする前に、先週のナヤラジオについてね、ちょっとね、振り返りたいと思います。ちょっとね、メッセージがね、いろいろ届いてるんですよ。はい、メッセージっていうのが、まあ、先週のナヤラジオはね、質問にお答えしますということでね、質問にいろいろお答えしたんですけれども、先週はね、お米についてでしたね。お米についての質問に、を長くお話しました。お米って不足してるんですか、高騰してるんですかって、ね、これからどうなるんですかみたいな、まあ、そういう質問だったんですけど、まあ、私はね、まあ、実際お米はこのようなメカニズムになってますという、そういう解説はラジオであんまりしなかったんですよね。で、まあ、というのは、まあ、解説してくれてる人ってね、本当にね、たくさんいますし、でね、まあ、もういいかなっていう感じなんですよ。なんか変な解説も時にはありますけど、でもね、みんなそれぞれの、ね、考えで、ね、解説してくれてるわけなんですよ。で、私がね、ラジオで言いたかったのが、そのお米が足りないよとか高いよとか、そういうのでね、なんでしょう、こう分断とかね、こうバトルの、ね、ネタにね、にお米をそれ使わないでくださいっていうね、そういうのはそうないようにしようっていうね、まあ、そういうお話をしたんですね。はい、解説っていうよりも、まあ、そういうことを言いたかったわけなんですよ。はい、で、まあ、それでね、お話を したところ、はい、SNS の、ね、X の方にね、メッセージが届きました。はい、読みますね。はい、淵上さんらしい穏やかな主張、煽りや分断や エキセントリックでないことを選ぶ点で、原発事故時の糸井重里さんの立ち位置に近いと思いましたということですね。ありがとうございます。はい、糸井重里さん、そうですね、なんかね、原発事故発生当時もね、原発 のをネタにね、こうみんなでね、こうみんなでっていうかね、こう あいつが悪いんだって悪者探しをしたりとかね、あとはね、もともとね、好きじゃなかった、勢力のね、を悪く言うための材料にしたりとかね、そういうのはあったと思います。はい、でもね、まあ、それってね、こう、お前のせいだろうとか、いやいや俺お前のせいだっていうね、そういうことをするんじゃなくて、ね、電気ってみんなが使うし、でみんなでね、それをね、こう負担しなければいけないので、 なのでなんかね、こう誰のせいとか言うのだけずっと言ってても仕方ないかなというふうに思うんですけど、まあ、それと同じような感じだと思います。お米もね、お米もそんな感じで、ね、ね、生産者にね、なんか敵がい心をね、ぶつけてもね、いけないと思いますし、そうしてもね、もうしょうがないですよね。生産者がね、こう意地悪でね、値段を上げてやるとかしてるわけでもないので、ないですし、あと生産者は生産者でね、消費者のみんな分かってないんだとか言ってもしょうがないんですよね。はい、だってね、消費者が買ってくれるからね、生産のね、お仕事を、ね、することができるので、はい、っていうような、ね、まあ、感じです。はい、でね、まあまあ、政府も政府ですよね。なんかまあ 国がね、こうだからいけないんだってね、ね、だから、なんでしょう、なんか自分たちは、自分たちは良くて、あの人たちは良くないんだって、お米はそういう風にね、やるものじゃないかなと思います。お米は美味しく食べるものだと思うので、はい、だからね、もうラジオ番組でそんな風にね、言ったわけなんですよ。はい、ありがとうございます。はい、でいつもねメッセージくださってるね、普通の田中さん、ありがとうございます。はい、読みますね。はい、同じ労力を使うなら建設的にポジティブな方向に進めるように使いたいものですよね。ついついカットして意味のないエネルギーを浪費することが多いので、淵上さんの態度や主張はとてもありがたいですという、ありがたいメッセージ、ありね、こちらがありがたいですよ。はい、普通の田中さん、いつもありがとうございます。はい、そうなんですよね。ね、そのお米もね、こうどうやってねポジティブにね、 進めるかってね、まあ、そんなねこうみんなでできることってね、まあ、そんなにねたくさんないと思いますしね、そんなね簡単にどうかなるってあれじゃないと思うんですけど、なんかバトルのネタにだけはね使いたくないなっていう、まあ、そんな風には思います。はい、まあね、たまにねこう的外れなね解説とかね、そういうのを見てね、いやいや違うだろうとかね、まあ、言いたくなるかもしれないですし、まあ、それはね、まあ、実際言ったりもしますけどね、はい、もしますけど、まあでもね、まあ、それでもみんな同じですよ、ね、気持ちは同じですよ、みんなね美味しいお米をね安定してね、手に入れたいっていうことですし、で農家の人だってね、ものすごく釣り上げて、ね、一般人が買えないようにしてやろうみたいな感じで思ってる人はいないので、まあ、そういうふうには思いながらやっていきたいと思います。はい、というわけで、皆さん毎回メッセージね本当にありがとうございます。はい、で質問箱ね、匿名質問サービスモンドっていうね、あるんですけど、それにもねメッセージ質問がねちょこちょこ来てるので、溜まってきたらまたねそれに対してお答えするみたいな、そういう会を作りたいなというふうに思います。はい、で今日のテーマですよ。今日のテーマは何しようかなということなんですけれども、はい、今日ね、今日すごいです。今日6月20日ね、今日は何の日見てみましたよ。はい、今日は何の日ってね毎回見るんですよ。で毎回見て、あ、これいいなと思ったら使いますし、あんまりねこれ関係ないなって思ったらそれ使わないんですけど、今日はね、はい、6月20日見てみたらね、ペッパーミントの日ってなってるんですよ。はい、ペッパーミントの日ですよ。はい、でねミントの日っていうのもあるんですよ。ミントの日っていうのは3月10日でね、ねミトでねミントの日みたいですね。はい、まあねミントの日っていうのはカネボーフーズさんが2000年、ね、平成12年に制定したらしいですね。はい、でまあ、3月がねフレッシュなイメージであることからって、まあそうですね、春を迎えてねフレッシュな感じですよね。でミントもねなんかこうフレッシュ感のねなんか象徴みたいなところありますもんね。でちなみに今日はペパーミントの日なので、ミントの人はまたちょっと違うっていう、まあそんな感じでしょうね。はい、でちなみにねこの今日のペパーミントの日っていうのは、ハッカが特産品の北海道北見市まちづくり研究会が1987年に制定したということなんで、なるほどね、ミントが特産品なんですね、北海道北見市ね、行ったことないんでちょっと分かりませんでした。ミントが特産品ってなんかすごいですね、ね、すごい匂いしそうですね、北海道北見市ね、行ったことありますか皆さんね、なんか行ってみたいです ね、冬は寒いのかな、ね、北海道、私北海道ね一回も行ったことないですよ、はい、行った人ねなんかみんないいって言うんでね行ってみたいですね。はい、で1987年に制定しているので、もう結構ね古いですよね。私ね3歳か、ね、3歳の頃ねそんなことがあったなんてね全然知りませんでした。はい、でねこれはね発火の語呂合わせってね、発火の語呂合わせ、20日だから発火で、6月はこの月の北海道の爽やかさが発火そのものであるとのことからということで、6月ね、あ、爽やかなんですね。ねだってね、まあ冬は当然寒いですし、夏はどうなんだろうね、こう北見市なんか北海道にもよってもなんかいろいろ違うみたいですね。はい、で、まあ、そういうことらしいですよ、ね、行ってみたいですね、6月の北海道北見市、ね、どんな感じでしょう。はい、ということでね、今日のテーマミントなんですけれども、ね、まあ、何からお話ししようかなというと、まあ、やっぱりね、何かの植物というところからなんですけれども、はい、ミントはねシソ科ハッカ族ですね。はい、で、原産はどこかというと、地中海沿岸ヨーロッパアジア東部ということで、まあそんなにジメジメしてない乾燥してる感じなところですかね。はい、で、南アフリカオーストラリアにも分布し、さまざまな種が世界中に広く分布しているというふうに手元の資料には書いてあるんですけれども、はい、まあ、ミントってね結構ねいろんな種類があるんですよ。はい、で去年だったかな、去年ミントをテーマにお話した時にミントのねこう品種についてねお話したので、まあ、今日そこまでね言わなくていいかなとも思うんですけど、なんかもうすごいね清涼感のあるねこうスーッとするような感じの、結構こう強い系のミントから、なんでしょう、こう香りがねすごい穏やかで、ね、柔らかい系のね、まあ、そういうミントもあったりとかして、で、去年はね、いろんなミントを使ってモヒートをね作ってみたんですよ。はい、でいろんなミントを使ってモヒートを作ったんですけど、まあそんな中からまあ、いろいろやってみて気づいたんですけどね、ペパーミント系のねなんかもうすごいねこう爽やかな、ね、清涼感のあるミントの方がモヒートにはね適してるなっていうふうに思ったんで、はい、今年はイエバルブエナっていう、まあ、そういうねモヒートにすごく適したミントを使って農家バーナヤはモヒートを作ってます。はい、ちなみにね農家バーナヤでねミントをねどういうふうにしてるかっていうと、どうやってモヒートにしてるかっていうと、プランターにね植えてるんですよ。 プランターにね植えてる、ミントを窓際に置いてるんですけれども、まあ、それをね、ちぎってね採集してきて、でそれをライムと一緒に、モヒートのレシピで作ってるっていう感じなんですよ、はい。で、味付けはねブラウンシュガー、そしてラム酒をね使うんですね。ホワイトラムを使うんですけど、まあ、いろんなね、まあモヒート、ね、いろんなお店で、まあ、モヒートいろいろ飲んでみましたけど、農家バーナーのね特徴っていうのがね他のねお店の、モヒートに比べてあるんですよね。それはね植物感です。ものすごく植物感あります、はい。で、まあ、これはねまあそれがいいのかどうかはね、まあ、人それぞれかもしれないんですけど、結構ねこう他のバーでは何でしょう、まあ、植物の香りというより、ね、香料の、ね、をね使うねこうシロップとかね、まあ、そういったものでね香りをね足したりとかしてるんですよね、はい。で農家バーナヤは、まあ、それをねこう全然してなくて、もうとにかくね大量のミントね積み立てのミントね、今切ったばかりのミントをたくさん入れて、そしてねライムもねしっかり潰します、はい。でねミントもねもう本当にね結構たくさん入れるんで入れてでね潰したりするんで、なのでこうミントのねこうクサクサさがね出るんですよ、はい。そこがね他のね、バーのモヒートとは違うところかなと思います、はい。普通の、ね、レシピではねの臭さとかね植物の苦味とかねそういうのを、ね、こうあんまり出さないようにしてるんですね、はい。でシロップとかになるともう本当に、まあ、そういうね、苦味とかね雑味みたいなのが全然ないんですよ、はい。でなのでこうもしかしたら、ね、こう上品な、ね、モヒートはそっちの方が正解かもしれません。実際それもね結構美味しいです、はい。でもねなんか個人的にはね植物感がね漂うやつの方が好きなんで、だからなんかの臭さとかね、植物のねこう渋みみたいなねそういったものもちょっと感じつつね、もう匂い立つような植物のねもう何でしょう、こう生命力をねカクテルで表現したかったんですよね、はい。でそういうのを作ってます、はい。で納屋に来るお客様は、まあ、結構そういうのの方が好きなので、だからね結構ねもうそっちの方をね喜んで飲んでくださってます、はい。であんまりにもねやっぱりね香りがすごく強いので、モヒートを作ってる時は注文してないねこうカウンターのね全然ねこう離れたところの人もなんかクンクンってこうああいい香りって言ってねこうキョロキョロ見渡したりとか見回したりするような、ねまあ、そんな感じです、はい。まあ、そういうねモヒートを作ってるわけなんですよ、はい。植物感のある、ね、モヒートねなかなかいいですよ、はい。ね、お家で作ってみてもいいかもしれませんね、はい。ミントってねプランターとかで結構ね簡単に栽培できるんでちょっとやってみてもいいかもしれません、はい。あでもねミントをねプランターで栽培するときはねまあいろいろ気をつけてっていうのはまあありはするんですけど、ミントはねちょっといろいろねハーブをねプランターで育ててみて気づいたのがやっぱりね日照をね結構必要とします、はい。でそれとねあと、できればね地植えって言ってね地面には植えない方がいいと思います、はい。結構ね効くんですよ。地面に植えてねミントがねどんどん繁殖しましたっていうのが効くんで、繁殖してでそれでねなんか大変なことになりましたとかいうのもあったりするので、だから地植えはねこうあんましない方がいいかなと思います。ミントもね繁殖力がねものすごく強いわけじゃないのもあるので、そういうのはね地植えしてもねいいかもしれないんですけど、でもなんかわからないじゃないですか、はい。で私もなんか怖いんで、だからね実家の方でミント栽培する時もそれでも畑はねありますけど、その畑には植えずにプランターに植えてましたね、はい。もうね根っこがねすごいんですよ、はい。ね、植物がねこう繁殖するときって、ね、種がこうパラパラって落ちてそこから生えてきてね繁殖するじゃないですか、はい。まあ実際ねペーパーミントもそうなんですけど、だけじゃなくてこの根っことねもう地下でね地下でどんどんこう増えて、そして横からこうニョキッと生えてくるってね、そういうのもやりますし、あとはねすごいのがねランナーって言ってね、ミントをね育ててるとねなんかミントでこう上の方にねニョキニョキニョキって伸びてくるんですけど、それじゃなくてなんかね上じゃなくて横の方にねニョロニョロニョロニョロって伸びてくるなんか太い茎があるんですよ、はい。全然上に伸びないやつで、それはねどんな風にするかというと、そのこう伸びていってで伸びてる先でね次々ね根っこを張るんですよ、はい。次々根っこを張ってでそこからねまたね新しいミントがね上にねニョキニョキ伸びてくるんですよ、はい。すごいですよ、ね、地下系とかでも、もうそれはねあるんですけど、地上でそういうことをするんですよね、はい。で、まあそういう風にねそのランナーというのが伸びる 植物は、まあ、他にもあってイチゴとかもそうなんですけど、はい、ミントはね本当にねなんかこうすごいねなんか増えてやるぞっていうね生命力みたいなすごい感じますね。はい、で、まあ、あとそれだけじゃなくて、ね、あの挿し木でも増えるんですよ。はい、挿し木っていうのはどういうのかっていうと、これ畑に植えたりしてもそうなのかな、なんかの草刈り機でバーっと 草を刈ったりとかしたらそのバラバラになった草がこうその場に落ちてからそこで、ね、根っこが生えてきてあの新たな個体として増えますよみたいなそういう感じでも増えます。はい、で、あえていやいや、そうじゃなくて自分で増やしたいなっていう人はチョキって切ってから、ね、なんかあの湿った、ね、土に、ね、プスって刺してもいいですし、でもうちょっと、ね、確実にやりたいんだったらコップとかにね、ミントのね、なんでしょう、いけばなみたいに刺して、でそれでねこう何日かねこう置いとくといいですよ。そしたらねこうひょろひょろひょろってね、白い、ね、根っこが生えてくるんですよ、切り口の近くからね。はい、でいっぱい生えてくるんですよ。でそれをまあ、新しいプランターとかにこうプスってね穴を開けてそこにこうプスってこう刺すと、そしたらねこうミントの鉢植えがねもう一個できますよ。はい、まあ、そんな感じでね、どんどんどんどん増えます。はい、で増えますけどね、ミントねたくさん使うとね結構いろいろなものね美味しいので、ね、ミントティーとかも美味しいですし、で今ねモヒートって言いましたけど別にモヒートじゃなくてもね全然美味しいです。ね、ハイボールとかに使っても美味しいですし、ねまあまあ本当です、本当ね何でも美味しいです。はい、レモンサワーみたいなに入れてもいいですし、まあそういう感じでねこう爽やかなねお酒がね本当にたくさんできるのでね、お家でやってみてもいいんじゃないでしょうかね。増やしたかったらね簡単に増やせますしね。はい、プランターでやってみてください。はい、でさっき言ったみたいな日照不足になるとねこう上の方にねひょろひょろひょろって生えてきて、で葉っぱがねこの一枚一枚がねなんかちょっと弱くなってくるんですね。はい、まあ、それはそれで使えるからね全然いいんですけどね、まあそれよりもね、まあ、日当たりがいいところで育てた方がね、葉っぱも元気でねよりね生命力のね溢れるね香りがね出てくるので、ね、ぜひ日当たりのいいところでやってみてください。はい、ミント作ってるよっていう方はね、まあお店でもねたびたびいらっしゃるんで、まあ、そういう方はねよかったらメッセージいただけると嬉しいです。はい、ミント作り仲間っていうことになりますね。はい、で積み立てミントのモヒートっていうのはこうお店で出してるんですけど、まあ、それはねいつまでやるんですかとか聞かれたりするんですけど、いつまでかは分からないです。はい、なくなり次第終了です。なくなる時ってどういうのかっていうと、ミントをねこうちょきちょき切ってからで、お客様にねモヒートを作るんですけど、その後ねこう切ったところからもね、別の葉っぱがねこうニョキニョキ生えてくるんですよ。でそれをまた切ってから出せるんですよね。はい、でも、ね、夏の間はねどんどん伸びるんですけど、だんだん寒くなってくるとこう伸びが悪くなって回復が間に合わなくなってくるんですよ。はい、回復が間に合わなくなってきたぐらいが終了です。はいね、秋ぐらいになってくるとモヒートの注文も少し落ち着くんで、意外とね回復がね間に合うんですよ。意外と間に合うんですけど、でもねこうやっぱねどこかで間に合わなくなるんで、その時は終了ですね。はい、去年は10月くらいでした。今年はどうか分かんないです。はい、注文がすごく多ければもっと早く終わりますし、はい、でも、ね、気候によってもまた変わると思います。はい、というわけでね、今日はミントについてお話してきましたけど、そろそろお別れの時間になってきました。はい、今日もいかがでしたでしょうか。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓司でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón.